罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、イエス様に期待して、礼拝を持っていきたいというふうに思います。皆さんの祈りを感謝します。先週はですね、カンボジア個人、訪問ツアーというのを使わされていまして、カンボジア個人の子どもたちにですね、対する訪問と奉仕がですね、なされています。以前はキャラマコト牧師をプリカとしてですね、使わされていますけども、子どもたちとですね、いろんな交わりをしたり、遊園地に行ったり、野球場に行ったりですね、そういったことや、また新しい個人の土地がもう必要になってきてです、33人は子どもたちがいると思うんですけど、みんなこう、年もですね、ティーンエイジャーっていうんですか、こう10代を本当にこう、上の方で出てきてですね、これから、個人を育ったり、次の段階に行くっていう子どもたちも増えてきているので、そして、次の子どもたちをまた受け取るための場所も必要なので、そういう下見に行ったりですね、しておられます。ぜひですね、また最後まで守れるようにしてください。今回は東京からですね、光牧師 と、 佐藤さんってですね、映像班の人たちが行って、ビデオを撮ってこられたんですね。で、今NPO としてその例えば企業から献金をいただく場合に、そういう、国から の、 この指定された団体の指定がないと、その税金対象にならないんですね。でもそれが今度認められたので、これから企業に、ね、そういうビデオを持って行って、個人のためにこの募金をお願いしますということができるわけなんですね。そして企業も税金対策じゃないですけど、ちゃんとこうそういう形でこう税金がかからない形で、募金もできるという、経費でしょうか、そういう形でできるということなので、ぜひですね、このことがさらにこう用いられて、また映像も用いられていくんですね、お願いしていただければと思います。で、東京の方々が帰られて、まあ以前起きたと九州の方々が残ってですね、日曜礼拝向こうでカンボジアでですね、前田さんたち、子どもたちと一緒にですね、するということです。で、特にイザヤ牧師は礼拝とともに子どもたち一人一人のケアですね、もういろんな年頃になってきているので、いろんなこう、このお話をしたりしてですね、その子どもたちの この考えを聞いたり、これからのことをですね、相談したりとか、そういうことが必要になってきていて、そのことをされるということですので、ぜひ最後まで守られるようにしてお願いください。で、明日ですね、帰ってこられて、そして明日は福岡で北部九州のプロレスアンビ大会がですね、行われます。で、そちらの方に来てくださって、そしてその後正解でですね、プロレスアンビが12時半から、そして、2時半から正解はですね、個人報告会を2時半から4時まで行いますので、2時40分から4時まで行いますので、ぜひ個人のこととかその聞きになりたい方はぜひですね、いらしていっていただきたいと思います。ですね、それと今週は16日からフィリピンチームというのが使わされます。14日から17日、これも、日曜日挟んでのチームですけども、ちょっとお読みいたします。秋元牧師が書いておりますけども、海外選挙が第2章に入り、フィリピンの働きにおいても新しい展開に入り始めます。その最初の案件となりますのでお読みください。特にフィリピンのリバイバル、世界のリバイバルの時の協力関係が示されています。そちらの働きのためにもお願いくださいってですね。フィリピンは私たちの群れの関係の教会でですね、殉教が許されたところであるんですね。直接的には日本人、私たちのチームに狙われたんですけども、その時は神様はフィリピンの方々が殉教するっていう形でですね、なりました。そして、そういう事実なので、特別な神様の計画がですね、リバイバルの計画があるということもありますけども、そのところにですね、また、新しい第2章に入って、使わされていきますので、お祈りしていきたいというふうに思います。4名の方、秋元牧師含め4名の方がですね、使わされていくということで、ただまだメンバー増える可能性があるので、またホームページで発表するそうなので、そちらでもまたチェックをお願いしますということです。 それではカンボジアチームのため、フィリピンチームのため一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。カンボジアチームは感謝します。今日の礼拝を祝福してくださり、必要な技をこのカンボジアに対して成してくださることをお願いいたします。最後まで交わりを祝福し、子どもたちに対するケアや、また前田さん自身が務められていく時となりますように、どうぞ導いてください。以前の牧師、またお一人一人、主は豊かに用いていってくださることをお願いいたします。また、健康を支えてください。ちょっと下痢の方もおられるということですけども、主が完全に癒してくださり、神様、健康が守られて元気で帰ってこれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。また、今週、フィリピンチームが使わされますけど、特別に守ってくださり、どうぞ中国からのこの派遣を導いてください。あらゆる危険から守ってくださり、最終的に御国のメンバーで使わされていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。福井の原脇本牧師を強めてくださり、御心を全うしていくことができますようにお願いいたします。感謝します。また日本法人の働きも進んでいますけども、主がさらに具体的な働きを進めてくださり、この個人設立の働きに向かっての進展発展がさらになされていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。感謝します。明日の個人の報告会も豊かに祝福し、また参加大会を祝福してくださることをお願いいたします。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてお祈りください。ですね、九州からはですね、イザヤ牧師の他に、熊本 のイスラエル電子牧師夫人ですね、が、使わされておられます。それから、鹿児島から、瀬野口さん、それから、飯塚から、電子演牧師と森脇さんですね、男性の方も使わされております。ぜひ最後まで守られるようにしてください。お願いします。では、見越しにも出てますので、ね、また見ていただいていきます。欧州の、債務危機に関してですね、書いています。すごく有能なやつになってきて、ね、非常にこう重要な局面を迎えているということでですね、今後、この後どうなっていくのかということがすごく、世界にすごく影響を今及ぼしているわけなんですけども、ヨーロッパの向きに関してですね、注目していく必要があるんですね。それとあと、インターネットのですね、海外選挙の働きが63カ国語に、対応するようになったということとか、それから白馬のですね、映像祭が行われるので、その紹介がなされています。その後にキャンプで映像祭がセミナーが行われるということですね。福岡からも今、ノイコ国者編集してくださっていますけども、映像のものをエントリーしようとしていますので、ぜひですね、その働きのためにもお祈りしていただきたいというふうに思います。それから、アレルギー症の癒しっていうのは、ね、今週の癒しのところでですね、載っていますので、ぜひ取り入れていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、それとですね、今週は土曜日、ケアアイス2時っていうですね、唐津市にある、老人介護施設で、また2回目になりますけれども、コンサート、ニューイヤーコンサートってですね、行いますので、ぜひですね、お祈りください。前回すごい祝福されてですね、この方々にも喜ばれたんですが、今回もですね、御心の働きができるようにですね、お祈りしていただければというふうに思います。それでは、言葉に入っていきたいと思いますけども、先週もお話ししたんですけども、今私たちの今生かされているこの時代っていうのは特別な時代であるっていうことをですね、お話ししました。パウロ・アクバ牧師が先週来られて、なんて言いますか、黙示録の公開をしてくださったり、神様に祈り聞き従うことが必要であるってことをお話ししてくださったんですけど、簡単に話すると、今私たちがいるところがここだとするとですね、こう今、 中道和配というのはですね、締結されます。でこれは中道和配、今アメリカは仲介してますけどうまくいかないんですけども、これを締結するのはヨーロッパから出る指導者である反キリストがするというふうにですね、聖書は予告しているわけなんですね。で、ですから、世界の人たちにとっていったら、今パレスチナが、国連に申請したりいろいろしてこうなってるんですけど、世界の方々からですね、良い指導者リーダーが現れたということですね、中東和平を締結してですね、素晴らしい指導者が現れたってこう喜ばれると思うんですけど、実はこの人が反キリストなんですね。でそこからクリスチャン迫害とかイスラエルに対する迫害っていうのが本格的になるんですね。でここからがですね、カナン時代と言われていますですね。これ7年間ですね、あります。だから私たち今いるところから中東和平のところまでここの間がどのぐらいあるのかは分かりませんけども、ここからははっきりしてるんですね。中東和平が締結されたらもうそこからは7年間なんですね。そしてこの中間の3年半までの時に非常に大きなですね、この世界を覆うリバイバルがあって、後の雨のリバイバルがあって、そしてもちろん迫害がそこの中であるんですけども、ここでこの7年間の中にこの2回の大戦があって、人口は世界の人口が2分の1になるとありますから、今のままだと35億ぐらいの人が、亡くなるというのはすごい時代なんですね。で、その中で、非常に多くの人たちも救われてきて、そしてこの 3.5 年のここの半分の時にイエス様が空中祭礼と言われまして、ゲイトと言いますけども、来られて、そして一瞬のうちにこうこのフィラデルフィア教会というんですか、その主が導かれた人たちがこうここで一瞬のうちに天に引き上げられていくんですね。もう私たち の前にこう天に帰った方々はこうそのパラダイスで霊的な存在としているんですけど、体を持っていないんですけど、この時に一瞬体を持つんですね。霊的なエス様の壁を吸い抜けられるとかですね、ドラえもん のどこでもないんですけど瞬間移動できるようなんですね、ああいうイエス様がしておられた御霊の体ですね、そういう体が与えられていくわけです。でここで生きている私たち人たちも、その検挙される人は一緒にしてその体になるわけなんですね。引き上げられていくっていうことを覚えていただきたいと思います。そしてもその後残ってしまったクリスチャンがたくさんいるんですね。でその方々に対してここからはですね、その大観覧時代となっていくんですね。でこの反キリストがその主権を握って、もう徹底的にですね迫害の時代になります。ですからその殉教するか廃教するかのどちらかしかなくなるんですね。で、殉教した人はまたその天にこう上げられていくわけなんですけども、そういう時代となります。でそして7年が終わった時にイエス様はこのオリーブ山にですね、イスラエルのオリーブ山に地上に再現されるんですね。そしてこの時に、裁きが行われて、サタンは一旦縛られ、そして反キリスト、偽キリストは火の池に投げ込まれるとですね書かれています。でここから千年の時代が始まる、千年王国が始まるんですけども、この時にクリスチャンの裁きがですねなされるわけなんですね。でそして千年経った時にサタンが解き放たれて、でここで、そしてエス様が完全な裁きをされて、ここで最後の審判がなされて、ここでノンクリスチャンの方々もですね裁きがなされるんです。彼らはそれは行いによって裁かれるわけですね。それで、そして命の書が開かれ、それに書かれてないものは火の池に投げ込まれるとありますから、こう地獄に行くっていうことですね。ですから福音を伝えることがですね重要であるわけです。でこの千年王国っていうのは御霊の体の人をクリスチャンが言いますし、エス様はこう直接統治されるのか私たちに統治を任されるのかはありませんけども、そういうエス様がおられ、そしてその肉の体も人もいるということですね。ゼカリアの14章に先週もありましたけど、ゼカリアの14章にありましたけども、この反キリストの軍の中で生き残った人たちもいるんですね。この中でまた実際に救われていく人たちもいるということが分かるわけなんですけども、いずれにしてもですから千年王国というのはここ今私たちが今住んでいるこの 同じ地球ですね、があります。ですから天神もあるでしょうし、ですね、博多もあるでしょうし、その千年王国があるんですね。でここで最後の神官がなされて、ここから新しい地と新しい神天神地がなされ作られるんですね。でここのここはですね、どんなところかはっきりわからないんですけど、とにかく海がないっていうので、まあ今より地上が3分の2ぐらい多くなってですね、そして2200キロぐらいの正方形の天のエルサレムが天から降りてくるって書いてありますので、まあ福岡からだったら北海道ぐらいまでの距離ですけど、そのような正方形のものがこう天から降りてきて、そこが上のエルサレムだとするとこういう形ですね。まあちょっと大きさのあれが違いますけども、地球とのですね、神天神地が与えられるってことが書かれています。で神天神地に関して詳しいことがですね、その全部の書いてあるわけじゃないのでわからないんですけども、まあ、こういうふうになってるんですね。ですから、まあ、私たちの時代っていうのはこうすぐそこにこう終わりが近づいている。そして聖書は始めがあって終わりがあるんですね。ですから聖書は神様を知らない人はその自然にこの世界が発生してまた自然になくなっていくとかですね、そしてまた永遠に続くと思っている人もいるかもしれませんけども、聖書はっきりと始めがあって終わりがある、そして神様が時間を区切っておられるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてでも私たちは永遠にこう神様と共に治めるものとなっていくということをですね、覚えていただきたいと思います。でその時に向かって今この謙虚ということに関してはですね、はっきり書かれているんですね。だから謙虚の条件というのもはっきり書かれているので、今日のところもそうなんですけども、ですから私たちはこう心に留めてですね、置く必要があるということを覚えていていただきたいというふうに思います。で、ですから、そうですね、その御言葉をですね、開いていきたいと思います。で25章のところなんですけども、天の御国のことに関してエス様が言っています。で24章のちょっと最初のところを見ていただいたら分かるんですけども、ここはですね、こう終末終わりの時に関して書かれているんですね。マタイの福音書の24章の1節からお読みいたします。マタイの福音書24章1節をお読みします。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなたに告げます。ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。これはイエス様がエルサレム神殿の完全な崩壊を予告しておられるんですね。これは紀元70年にですね、この文字通りこの成就しました。そして3節、イエスがオリーブ屋で座っておられると弟子たちが密かに妹に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時は世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。でここで弟子たちが世の終わりについてこう聞くわけなんですね。その時にイエス様が、そこでイエスが彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい、うんぬんと。でここからですね、ずっとこう世の終わりにはどんなことが起こってくるかっていうことがずっと書かれていくわけなんですね。そして民族は民族に、国は国に敵対して、方々に飢饉と地震が起こることとか、それはでも海の国に苦しみの始めであるということがですね、こう書かれているわけです。で、いろんな迫害も起こるということ、偽キリスト、偽預言者も現れるとかですね、そういったことがこう書かれています。で、あと目を覚ましていなさいということをですね、書かれているんですね。で、ですから、その声が書かれている。ですから、その中で、この25章のですね、タラントの例えのところが書かれているということを覚えていただきたいと思います。14節からお読みいたします。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。自分の財産を呼んで、しもべたちですね、財産を預けて旅に出ていく主人のようなものであるということをですね、言っています。そしてある人には5タラント、ある人には2タラント、ある人には1タラントですね。これは不公平という意味じゃなくて、5タラントの人にはこう5タラントをこう 何ていうか運用する能力が与えられて、その人その人のですね、能力に応じたそのタラントが与えられているってことなんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、私たちも一人一人能力が与えられていますけれども、ある人はご飯を食べるのが早いとかですね、足が早いとかですね、だから計算が早いとかですね、いろんな私たちに能力が与えられていますけど、それぞれの能力に応じたものが神様が私たちにくださっているわけですね。で、その時に16節、5タラント預かったものはすぐに行ってそれで商売をしてさらに5タラントを儲けた。同様に2タラント預かったものもさらに2タラントを儲けた。この5タラントと2タラントの人はそれを用いているわけなんですね。与えられたタラントをですね。18節、ところが1タラント預かった者が出ていくと地を掘ってその主人の金を隠した。さて王道立ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした、すると5タラント預かった者が来ていった、もう5タラント差し出していった。お主人様は私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラントを設けました。結構この人は預けられたものを喜んでこの主人のためにこう用いていたんですね。逆に損失する可能性もあるかもしれませんけども、でもとにかく自分に与えられたものをこう用いていったわけなんですね。そしてその時に21節、その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。でこの時主人はすごく喜んで、よくやったって褒めたんですね。そして良い忠実なしもべだと言われました。そしてわずかなものに忠実だったから、さらに多くのたくさんのものを任せましょうっていうふうにですね、で主人の喜びを共に喜んでくれって言って、この労をですね、ねぎらっているわけなんですね。でそして2タラントのものも来ていった、ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラントを設けました。2タラントの人も喜んでこう主人のためにこう用いていたんですね。失敗したら困るかもしれませんけども、でもとにかくこう主人のために用いていた。そして2タラント儲かったということですね。でその時にその主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。でこの時も2タラントの人もですね、見たあなたが少ないとかそういうこと言われてないですね。用いたことをこの主人は喜んでですね、よくやったよ、忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せようって言ってですね、この人にも同じように労を担って、そして、よくやったと言ってですね、こう評価して、そしてまたさらに増し替えをたくさんのものをさらにこう任せていこうっていうふうに言っておられるんですね。ところが24節ですね、1タラント預かっていたものも来ていった、ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、知らずないところから集まるひどい方だと分かっていました。この1タラントの人はですね、この主人に対してあまり良くない思いを持っていたんですね。なんていうかこうひどい方だっていうふうにですね思っていました。で25節で、私は怖くなり出て行って、あなたの地タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞこれがあなたのものです。でもう自分は怖くなったので、もう隠しておいたって言ってるんですね。で26節、ところが主人は彼に答えて言った、悪い怠け者のしもべだ、私はまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。それに対してこの主人というのはこう悪い怠け者のしもべだというふうに言っています。でそしてもし自分がこのひどい主人だと知っていたなら、いてもいたならなおさらじゃあ銀行に預けておけばよかったじゃないかっていうふうにこう言ってるんですね。つまり徹底してこの1タラントの人は用いなかったわけなんですね。で主人はひどい主人だと思っていてもいいから、本当にその与えられたものをその用いてもらいたかったんですね。で、そして28節、だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っているものにやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのですと言っています。これは定期の時にですね、残ってしまう方々のこの姿をこう言い表しているわけなんですけども、ですからこの タラントが落ちるってことはですね、この敬虚の一つの条件であるってことなんですね。そのことをですね、ここで言っています。で、ですから皆さんですね、お一人一人こうお祈りしたり賛美をしたり献金をしたり伝道したりですね、皆さんお一人一人こう神様のためにこう時間を用いたり、それは神様すごく喜んでおられるんですね。そしてそれを見ておられて、それに報いていかれる方であるということを覚えていただきたいと思います。ですから私たちの与えられているものをこう神のために用いていくっていうのはですね、すごく重要なんですね。いろんな私たちの能力がそれぞれ違いますし、与えられているものも違いますし、立場も違うんですが、でも、どうであっても私たちがそれをこう用いていくことがですね、主はそれを喜ばれ、またそこにこう増し加えていかれるということですね。で、天国で報いがそのありますし、またこの地上にいても増し加えられていくものであるということをですね、覚えていきたいと思います。私は以前ですね、長野にいた時にこの田原米子さんという方をですね、家に遊びに寄られたことがあったんですね。田原米子さんというのは鉄道自殺をしてですね、若い時に、で指が3本ぐらいしかなくてですね、片腕もこうなくてですね、で足も片っぽ確かなかったんですけども、まあ、そういうこう不自由な体になってですね、自殺したんだけど死んでなくてですね、また絶望してこうまた死のうとするんですが、そこでそのクリスチャンの人が伝道してですね、そこで救われたんですね。でそして今いろんなこう世界中に巡ってこう伝道しておられたんですけど、もう召されたんでしょうか、その後のことよく知らないんですけども、でもその時ですね、本当にこうびっくりしたんですけど、その今までそんな輝いた人見たことなかったんですね。こんなクリスチャンでもこんなに輝いてるのかと思ってですね、すごい輝いた人だったんですね。で喜んでいてですね、わーと思ったんですね。で足もないし手もないし指もないし、で本当に不自由な体なんですけど、すごい輝いてるんですね。でいろんな学校とか巡ってですね、子どもたちにこう希望を与えてるんですね。で何もないっていうか、そのたくさんのものを失ってるんですけど、体をですね、でもこんなに人って輝けるものだなと思ったんですね。で確かに私たちに与えられているものっていうのはこう人多いと思ったり少ないと思ったりするものがあると思うんですけど、でも確かにこの何があってもなくてもこう神様は私たちをですね、この用いることができるんだなっていうことを思うんですね。で皆さんですね、私たち皆さん一人一人いろんな賜物を与えられていますけど、それをこう主のためにこの用いるっていうことはですね、重要なポイントであります。で時が、特に私たちの時代っていうのは時が近づいているので、この神様のためにですね、賜物をですね、さらにこの用いていきましょう。また祈るっていうことはですね、すごく重要なことであります。でそして教会を通して神様はですね、この働きを出してた賜物を用いていかれるわけなんですね。先日お正月の後ですね、カンボジア人を使わされて今もいるんですけど、その、すぐの時にですね、口内炎がひどくなっちゃったんですね、私ですね。で私の場合ですね、すごい大きなのができて、でそれが終わりかけたかなと思う頃にですね、次の大きいのができて、で下手をするとここがつながってしまってですね、こうひょっこりひょたんしまうようになるんですね。もうそうするとですね、それはもうなんか1ヶ月とかですね、治らなかったりするわけなんですけど、今最近ちょっとそういうのはちょっとなくてですね、よかったなと思ってたんですけど、この間またできてしまってですね、すごい大きいのができてしまって、でまずいと思ってですね、自分でも祈ってたんですけども、でもならなかったんですね。で先日エルコスとナミさんにですね、教会でちょっと祈っていただいたんですね。でちょっと長めに祈ってくださったんですけど、そしたらですね、次の日痛みがですね、ほとんどないんですね。それで、ね、あれと思ったんですね。最低でも1週間かかるんですね、こう感知するのですね。やっぱり皆さんよくご存知だと思うんですけど、皮膚がやっぱりこうやられてるので、そう簡単にこうご飯を食べますし治らないんですけども、まあひどくなってご飯も食べれないんですけど、で次の日ですね、ほとんど痛くなくなったんですね。あらーと思ってですね、もしかしたら、でもまだちょっとはっきり分からないといけないなと思ってちょっと祈ってたんですけど、そしたらですね、次の日完全に治ってたんですね。 あらって本当にね全然痛くなくなってこう皮膚が治ってるんですね。びっくりして、その治り方ってですね今まで一度も体験したことがないんですね。で、あ、本当に癒されたんだって分かったんですね。あの久しぶり、まあ、前にも癒しを体験したことあるんですけど、あ、癒しってこうだったんだなっていうんですね。その感覚が戻ってきたんですね。で、あ、すごい神様ですね、癒しなさったっていうことでこう感謝しました。で、あの、もちろん前に祈っていただいてもなかなかったこともあるんですね。でもある神様今時が来ていてですね、あの、いるっていうことと、皆さん一人一人こう賜物を用いてるってこともあると思うんですね。忠実にこう、その癒しの祈りをしたりですね、してるので、あの、技が起こってきてるんじゃないかなと思うんですね。ある癒しの方はですね、100人祈ってですね、あの、賜物があるってことを示されて癒しの祈りをしてたんですけど、100人目の人は全然癒されなくて、100人目の人は死んじゃったそうなんですね。まあ、笑っていうことじゃないんですけど、まあ、でその時あまりにもショックでですね、もう、あの、癒しの祈りはやめようと思ったそうなんですね。でもその100人でも神様に示されるから100人1人もう一人祈って101人目から癒しが起こっていったんですね。でその人はこう癒しの賜物でこう用いられている方がいますけども、あの、やはりこう賜物をこう神のために用い続けるというのは重要なことであります。そして教会の中で祈るということですね。それはすごく、あの、私たち一人一人の祈りを神様に用いられるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですね、ですから祈りをですね、あの、祈ってですね、あの、行きましょう。また先日ですね、あの、妻がですね、あの、バイトをこう少し始めたんですけども、あの、あの、試食販売ですね、アルバイトをし始めたんですね。スーパーとかですね、なんか試食をこう、あの、差し上げて物を買っていただくっていうですね、また宣伝するっていう仕事なんですけど、で1回目はうまくいってですね、で、あの、まあ、ゴスペルやってるからですね、声が枯れないし、大きな声出るし、こういいと思ってですね、で、褒められてですね、いい気持ちだったんですね。ところがですね、2回目行ったらですね、今度はこう売ってるものがですね、売るものがちょっとこうやっぱり難しいもので、豚まんだったんですね。しかもこう中国製だったんですね。だからもう風評がありますし、でその思ったより安くなかったそうなんですね。まあ、安売りだから安い安いなんですけど、だからちょっと売りづらいなと思って、自分だったら買わないなと思ってたんですね。で、あの、お正月にわざわざ豚まん食べる人もいないだろうっていうことですね。ね、でも売り始めたら、なんか案の定ですね、午前中一生懸命売ったんですけど、20個ぐらいしか売れなくてですね、で、あの、なんかもう売れないってことで、こう、メールが来たんですね。私は自分の休み日だったんですけど、あの、全然売れないっていう。で、あの、前は全部売れたので、前回はですね、で、あの、してで私も買わないと思ってメール書いたんですけど、でそれで、ただ、じゃあ、私もじゃあ、ハレルヤ感謝します、売れますようにってこう書いて、メールして送ったんですね。それで、神様送ってくださった職場なので、ぜひ、あの、印を表してくださいってですね、祈って、売れますようにって祈ったんですね。で、あの、妻もですね、あの、豚まんに手を入れてですね、売れろとかですね、なんか宣言したりですね、祈ったりしたみたいな、冷たいのにですね、冷凍食品ですね。で、そしたらですね、なんと午後からですね、どんどんですね、その豚まんが売れてですね、それで、あの、夕方ですね、帰るときにはですね、1個になってたそうなんです。で、最後の1個もですね、こう、あの、着替えて帰るときには売れちゃってですね、なくなってたそうなんですね。で、自分では絶対売れないと思ったんですね。で、担当者の方もですね、どうせ売れないだろうからっていうことで、あの、その売り場にですね、全部も、そのスーパーにある豚まん全部持ってきてですね、100個置いてあったそうなんですけど、で、こんなに置かれても困ると思ったそうなんですけど、全部売れてしまってですね、で、あの、担当者の方からすごい喜ばれてですね、あの奇跡だとかですね、言ってましたけど、あの、でもその、あの、祈るっていうことですね、あの、神様の働きもそうなんですけど、私たちこう日々の中でもそうなんですけど、こう祈るっていうことはすごく神様の手を動かしますし、またあの神様の働きを進めるものなんですね。今カンボジアチームのために祈ってますし、フィリピンチームのために祈ってますけど、私たちこう教会で祈るっていうことですね、一人一人が祈るっていうことはすごく重要なポイントであります。ですから、あの、祈っていきましょう。私たちに与えられているものですね、あの、タラント、ある時はこう祈ること、そしてある時はこう実際にこう海外に行ったり、誰かのところに行って福音を伝えたり、それから、あの、助けたり、癒しの祈りをしたりですね。 そして、この孤児とヤマメを助けるってことがはっきりと書かれています。だからこの終わりの時代には特にですね、孤児の方々とかヤマメの方々が増えていく、戦争とかいろんなことで増えていくわけなんですけど、そういう方々を助ける働きも重要であるってことですね。だから私たちがその賜物を神様のために用いていくっていうのはですね、すごく重要なポイントであるってことを覚えていただきたいと思います。で、皆さんが祈ったこととか、献金を捧げたこととか、癒しの祈りをしたこととか、いろんなことがこう神様を見ておられて報いていかれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、もちろんそれは中心はですね、何かやってればいいというんじゃなくって、御心を行うということが中心であるんですね。だから私たちはその神様に聞いてなんですね、教会の中で御心を行うということをですね、求めていきましょう。で、こっからここまでですね、何年、中東和平までは私たちの時代、今行くところからですね、何年か分からないんですけど、かなり近づいていますね。もうイスラエルは建国されましたし、 EU はヨーロッパ一つになって EU はできましたし、いわゆる聖書に書かれている予言はもうどんどん成就してきているので、この時っていうのはですね、すごく今 EU はこういう経済不安で揺れてますけども、ここでこの後いろんなことが起こってくると思うんですが、時は確かに近づいているなと思うんですね。でここに来たらですね、もうあとカウントダウンなんです。ここの7年は決まっているのでですね、だから、私たちがこの活動するというか歩む時っていうのは本当に限られた時代なんですね。ですから若い方も年金のこととかも心配かもしれないですけど、自分たちの時は、ね、年金がないんじゃないかとかですね、確かにその心配も大事なんですけど、それ以前になんかこうもしかすると十数年ぐらいですね、もう終わり、ここまで行っちゃうかもしれないので、だから私たちは目を覚まして、このはっきりこの経済の条件というのは聖書に書かれているので、神様のためにタラントをですね、用いる歩みということをですね、成していきたいというふうに思います。その時にですね、神様はいっぱいこの私たちが思わなかったようなですね、タラントというのを与えていってくださるということを覚えていきたいと思います。パウロ・テモテ牧師はですね、声が強いんですね。どんなに1日7回とか8回とか説教して、そして1週間で行くと50回とか、なんかすごいたくさん説教するんですけども、でも声が一切枯れないんですね。このフィリピンに行って、なんとかかんとかってこうこっちでやる説教とはちょっと違う説教ですね、やっぱ大胆にされるんですけど、でも声が枯れないんですね。声帯がすごく強くてですね、小学校の時からこういつも歌を歌ってですね、歌を歌って学校から帰ってて、お母さんに家でも歌っててうるさいとか言ってですね、でそれがなんか良かったのかですね、声が変えないんですね。でもそれは、長所で用いておられるんですけど、逆にですね、体の方が良かったんですね。で、心臓になったことは何度もありますし、病気してますし、胃を切ってるわけなんですね。ですから体としてはすごく弱いんですけど、でも今はすごく御心の中で通じられてるわけですね。一緒に長友牧師とかですね、有名牧師とか体力派のですね、スポーツマンの方が一緒にこう、こうやって政界とか回るわけですけど、先日はこう長友牧師ですね、帰られてすぐ沖縄で倒れられたりとかですね、本当にハードなんですけども、長友牧師のスケジュールっていうのはですね、でも完全にこう体が守られてるわけですね。でご自身も言ってるんですけど、試練が終わるまではですね、こういう、奇跡的な体っていうんですか、そういうだと思って、終わったらもうダメだと思いますって言ってましたね。それは普通だったら弱い体なんですね。でも神様が強めておられるので、すごいこう健康になってるんですけど、疲れないというですね。先日もイスラエルに行った時に、イスラエルに帰ってた時ですね、時間があったんで、家族の一緒に行った家族の人にですね、映画に行こうって言ったそうなんですね。それは家族の人がとんでもないって言うんですね。いや休むって言って、どういうことなんですけど、とんでもないって言って休んでですね、で家族からもですね、お父さんの体力は普通じゃないって言うんですね、言われてるって言ってましたけども、確かにこう主は働いておられるんですね。でここにあるように、こうタラントの人はさらにこうごタラント、似たらの人はさらに似たらんととあるように、神様は増し替えてくださるんですね。で その私が手に書いた時にその報いを受けますけども、同時に地上でもですね、たくさんの私たちが思ってもみなかったようなですね、祝福と恵みを与えてくださるということを覚えていきたいというふうに思います。ですから神様のためにですね、さらにこう棚のところをですね、用いていただきたいと思います。で、神様は不思議な方で、私たちがこう長所としていることのところじゃなくだけじゃなくて、ここを用いられるだろうと思っている部分じゃなくて、欠点とかですね、違うところを用いたりされもするので、神様に期待してですね、全てのことをこう神様のために用いられますようにと祈ってですね、これからの歩みをですね、していっていただきたいというふうに思います。今度は殉教世界が日中で持たれるんですけど、1997年から殉教世界が始まったんですね。で、それは、400年代、26世紀が殉教してから4年ぐらい経ってから、その時から殉教世界が始まったんですけども、その当時はまだそうなってんですけど、こう、過去の殉教した人たちのこの死に対する愛とか、宣教のスピリットを学ぶとか、祝福を受けるっていう面でこう学んできました。で、それは今でも変わらないんですけど、でも今黙示録のことがいろんなことがこう開かれてきている中で、こうまさにこの私たちがこれから殉教と迫害の時代に入っているんですね。だから実はその殉教世界っていうのは、この過去のこうことを学ぶっていうよりも、これからの備えになっているわけなんですね。ですから今度今年の特に日サブの方で殉教成果がありますけども、ぜひそこで神様に与えられる祝福とか恵みとか力とか言葉があると思いますので、またそちらにもぜひ来ていただきたいと思うんですが、時がですね、近づいているということをですね、覚えていきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。私たち一人一人にいろんな賜物を与えてくださっていることをありがとうございます。またないものもたくさんありますけれども、そのことも感謝します。神様があらゆることを用いて、こう神様の栄光を表していかれることをありがとうございます。どうぞ私たち一人一人が神様のためにこの人生をさらに用いていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また取り出している方がある方はその方に心を合わせていただきたいと思います。またこう罪のあると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お願いします。愛する天の父様、感謝します。今私たち一人一人が触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの皆によって病の霊を力を縛る。イエス・キリストの皆によってこの人々の体と精神に充イエス・キリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。アレルギーや花粉症、またあらゆるアレルギー症状をイエス・キリストの皆によってその方々の力を縛る。アトピーやいろんなアレルギー症状をイエス・キリストの皆によって一人一人、また子供たちの力を縛る。この肺が悪い方のためにします。イエスキリストのその方々の肺の働きをこの支援者の状態に戻れ。最近ですね、目がすごく悪い方のためにします。目の症状がある方のためにします。イエスキリストのその方の視力、また目の症状、またイエスキリストの皆によって導く支援者の状態に戻れ。この言葉をしっかりと受けてきなさい。私あなたに語ることがあり、その与える言葉があると称せられます。今まで与えられた言葉をしっかりと握るとともに、あなたはその、私が今これからあなたに与える言葉をしっかりと受けていきなさい。我々もこれからの歩みに向かって重要なことを私はあなたにさらに語ろうとしていると示されます。腰痛のためにします、イエスキリストによってその方々の腰の痛みはこのその方々の力を支え、腰痛をその正常な状態に戻れ。イエス様、この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アメン。
お立ちください。アレルヤ、賛美します。
アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。
今夜の後は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。お願いします。